それでは今日の見事から言いますが、マタイの福音書の12章から言います。12章の1節から4節ぐらいまで、じゃあご一緒に、はい、その頃イエスは安息日に神の御座に座っておられ、イエスは誰にも人なんかの成功を通せなれ、するとパリサイ人たちがそれを見せて、また何回あなたの弟子たちが安息日にしてはならないと申している。しかしイエスは言われた、誰とその連れの者たちが気持ちが立つと誰ではないのだから言わないのだ。あなたの家に入って、最初の歌は夫人も友の者たちも忘れてはならない、花屋のパンを食べました。また、安息日に見上げる会社とは、安息日の神殿を犯しとか、その時に習われている日本に行こうと思うことはないと思いました。この後ですね、花屋続きなんですけども、誠の神様を知るためには、その御子イエスキリストのもとに来て、新しい区域を私たちも追わなければいけません。しかし新しい区域というのは古くのラビたちのそれとは違いまして重く、耐え難いものではありませんでした。私の区域は追いやすく、私の庭は神と家様はマタイの住所の13と30節と言われています。ですから私たちの持っている区域、イエス・キリストを信じることの上に信仰の区域を持っておりますが、それは追いやすい、それは喜びにあふれているのだと私たちに教えております。聖書の中には2つの区域がありまして、私たちの追う区域は1つは礼拝であり、そしてもう1つは憐れみの心を持って人に接する。マタイの12章の中にも書いてありますし、マタイの9章の中にも憐れみの心を忘れてはいけない、神を礼拝しまた同じように、隣人を愛しなさいとイエス様はおっしゃいました。これは律法そのものを私たちに言っている律法そのものであるとイエス様はおっしゃいました。ですからイエス様を信じることによって私たちが追っている国は礼拝をさせなければ、そして第2番目はやはり同じように同様に神を愛するように、愛を持って憐れみを持って人々を愛する隣人を見るというその空気を持っている。この2つが私たちの空気です。今日はその中で、この礼を通して私たちは礼拝という空気はどのように合うべきであり、どのように合うているのかを見ていきたいと思います。まず、彼らのパリサイ人たちの訴えというのは、イエス様の弟子が安息日にもかかわらず、収穫のタイミングを畑の中に入ってちょっとひもじかったので、頬を組んで、そしてですね、それを、食べたということでありました。で、安息日に、頬を組むということはですね、これは決して許されないことではなかったんです。というのは旧約聖書では他人のものに手を出してはならないということが書いてあるんです。新約の23章の25節に、隣人の右畑の中に入った時、あなたは頬を手で踏んでもよい、しかし隣人の右畑で鴨を深くはならないとも書いてあります。ですから他人の畑で頬を踏んではいけない、他人のものを盗んではいけないというのを規定があります。でこれを通してですね、このパリサイ人はあなた方弟子たちはみんな他人のものを取ったんではないだろうか、いや彼らの言いたかったことはですね、それ以上にイエス様、あなたの弟子は祭司でもしたこともない、安息日に働きをしている、安息日に働いている、これはおかしいんじゃないかという訴えをしたんです。ところがイエス様はダビデが肝に増えた時に肝のものとともに食べてはならない、パンを食べたではないかということをあなた方は知っているだろうとお答えをしました。この内容はですね、新約の23章の23節という、いや出世する時の20章の8節の中にも、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならない、 力があるわけですね。まあ、この安息日を守るということは、イスラエルのために神様は命じたと言われました。非常に大事なことなんですね。で、ところが、ダビデは弟子たちと同じように、こう積んで建てたということが書いてあります。その内容はですね、安息日というのはまず安息日ですね。安息日は、週の終わり、土曜日にですね、一日休んで、神を礼拝することと、神様の前に休んで仕事をしないという二つの面が、その安息日の中にあるんですね。ですから、彼らのパリサイ人たちの言い分はですね、弟子たちは法を積んだということよりも、他人のものを盗んだというよりも、安息日に法を積んで、それをもみながら、そしてそのパンを作って自分で食べたということですね。安息日に仕事をしたということを彼らは問題にしているんですね。法を積むという、もんだということですね。これは労働になるんです。で、それから、パンを食べるということもですね、旧約では、安息日に備えて、前の日に、安息日の前にパンを準備してなさいという、しならな行いはないかという、このことをですね、彼らは問題にしておりますね。ところが、イエス様の答えというのは、ダビデがしたことを覚えて、ダビデがその後に油を注がれて、神に許されて、祝福されたではないかということを教えているんですね。祭司でも安息日に仕事をしているじゃないですか。つまり、安息日の日にはですね、いろんな儀式があるんですね。反省の儀式とか、パンを並べるという儀式とか、いろんな儀式があるので、誰よりも祭司たちは忙しく働いているんですね。神を礼拝するということで、礼拝の道具を備えておくということで、それは導入されたことでありましたが、彼ら、あなた方こそ一番働いているのではないかというふうにイエス様はおっしゃっているんです。で、ダビデは、この祭日に法を積んで食べたということがあります。このことはですね、第一サムエルの21章の中に書いてある内容のことです。ダビデは、ノブの祭司、アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に行った。なぜ一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司、アヒメレクに、王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては、何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近いからの場所で落ち合うことになっています。ところで、ついたらですね、ところで、今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えていた。普通のパンは手元にはありません。ですが、もし若い者たちが女から遠ざかっているのなら、聖霊されたパンがあります。ダビデは祭司に答えていった。確かにこれまでのように私が出かけて以来私たちは女を遠ざけている。それで若い者たちは出られていません。そのダビデもそうですから、まして今日は確かに汚れてはいけません。そこで祭司は彼に聖霊されたパンを与えた。そこには、その日、温かいパンと置き換えられて、火の前から取り下げられた隣のパンしかなかったからである。ですから、安息日に備えられたパン、礼拝のために生贄として捧げられたパンを、並べるのが祭司の仕事でありましたが、そのパンは、礼拝に使われたら、その後は取り下げられて、自分たちが食するというパンであった。ですから、普通の人はそれは食べてはならないんです。普通の人は誰でも普通の人でありましたから、信仰上のメニューの人は誰ではそれを食べてはいけなかったんですね。でも、大使アビメルクは、ダビデの秩序を、考慮して、彼にそのパンを与えてしまいました。ですから、先日安息にしてやっても、罪を犯したダビデは、一切に罪を犯したダビデは、その時に、国中に自分の居場所はなくて、追われるような立場になって、しかしその後に主に油注がれ許されて、またイスラエルの王として彼は立つことはできたんですね。 ですからそのことを知っているならば、どうして私の弟子をそのように相談するのかと言って入れたのは、パリサイ人たちに対してそのように言っている。私の弟子は祭司ではないけれども、祭司のような働きをしているんだ、それを認めないのか認めるのか、パリサイ人たちにそのように質問を返しているんです。それはとにもかく、それはですね、イエス様が神から使わされた弟子やであり、その弟子たちは神に仕える祭司であるというふうに、あなた方は認めないのかということをですね、このパリサイ人たちに言っているんですね。まあ、元からパリサイ人はですね、イエス様を神からの弟子やだと信じていません。だからそれは認めないんです。でもイエス様は神から使わされたメシアだとご自分で自覚していらっしゃるので、弟子たちは祭司のような働きをするんだ、それはこの安息日の中で働いている祭司のような働きをするんだというふうにですね、このように言っていらっしゃるんです。パリサイ人たちはですね、自分たちの祭司がこの一緒に働いている、安息日であっても働いている、でもイエス様の弟子も祭司のような働きをして法を積んで働いているにもかかわらず、それに注目してそれをこの質問しているそのことに対してイエス様は反応していらっしゃる。で、昔オープンバイブルのユースキャンプに行きましたときに、向こうの関東の牧師の息子たち娘たちと子供たちとマリアでおいたし、でその時にですね、一人姉妹と前割りをしてました。そのお父さんは牧師だったんですね。で、お兄さんも牧師の息子ですから、けども、まあ、キャンプに行きました。で、それで話してくれたことは、お兄さんは日曜日礼拝が一番だと考えている、だからサッカー部に属してるんだけども、サッカーを日曜日のサッカー試合を全部ボイコットしてる、練習も行きます。で、普段のような活躍をして、そして信仰をしっかり正した、間違いない信仰を持っている。ところが自分はですね、今度はその姉妹は天使の選手でした。で、学校の、高校のそういう試合に出てですね、かなり上まで上がってたんですけれども、その姉妹はですね、私はお兄ちゃんと違って、日曜日は礼拝を守れなくて試合に出てるんですけども、それでも私は信仰を持っていると信じております。このように言っています。ですから、ある人にとっては礼拝は大事であり、ある人にとっては礼拝は大事。礼拝よりも試合に行かなければならないという事情があります。まあ、私の場合もですね、イエス様は神経からですね、就職前に信仰を持ちましたので、就職するときは、日曜日休めるという礼拝が守れるという条件をつけて、そのお意味を持ってですね、そして就職活動に従事したという感じですね。で、日曜日働けないなんていうのはすごいハンデキャップ、負い目だなと思います。しかし自分がクリスチャンであり、日曜日は礼拝に捧げるんだということを明確に出してですね、就職活動をしますと、こういう就職口がどんどんどんどん見つかっていくんですね。まあ、一つはですね、4つありましたけども、一つは、日曜日礼拝を守れる企業であり、そしてもう一つはですね、店を一つ任したり、日曜日を休んでもいいからお店を任してもいいという話があり、それからクリスチャンの社長は言ってですね、自分も日曜日礼拝を守っているので、あなたも礼拝を守って仕事してもいいという話、そういう仕事の話があります。まあ、もう一つありましたが、このようにどんどんどんどんそういう仕事があるんです。で、学校から出てですね、すぐに1年間そういう働きをして、さらに1年間違う働きをします。その時に社長が言ったことはですね、このようにいますね、日曜日を礼拝捧げている、日曜日には仕事があって、出張があって、みんな英語が行くんだけども、あなたは行かないということで、うちが内勤のせいで、でも自分の信じたことを、自分の思ったことを貫き通すことはいいことだと言って、喜んで、そして特別な仕事を与えてくれました。ですから、神様を信じて 私の信仰はこっちの方だ、私の信仰は雑の方だ、私の信仰は礼拝一番とすべきを道を歩むんだ、私の信仰はいろんな事情があるけども礼拝をかろうじて守る方向に行くんだというふうに決心すれば、決心した状況に応じて道を開けていくなと、このようにその時に感じることはできるわけですね。例えば韓国にそのうちにですね、就職をしました時に韓国に行きましたらですね、安息日に守っている人たちはたくさんいらっしゃいますけれども、でも軍隊にいている人たちは守れないし、それから交通機関で仕事をしているバスの運転手の人は守れないし、礼拝を捧げるためにバスを運行している人たちはね、なかなか礼拝を守ることができない、中間から礼拝しかできないということをですね、見ました。でその時に神様は礼拝安息日を守れるならば、ベストで守るべきである、でも守れないならば、守れないなりに聖書では安息日に、安息を守れない彼氏も別に罪を犯しているわけでもないというふうにですね、知ることはできます。まあ、聖書の中にですね、例えばこういう言葉があります。レビの十七章の5節の中に、いや、これならマルコです。マルコの2章の27節の中にこういう言葉、こういう内容があります。イエス様が教えましたという言葉です。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたものであります。安息日を絶対守らなければ信仰が守らないと考えることは良くないんだということを言っていました。安息日は人のために設けられた。そして聖書をですね、ずっといきますと、安息日は神が人の中に、人が神の中に共にいるために、神様と契約を結び共にいるために、どうしても欠かせないものとして、人間に与えられたものが安息日の立法なんですね。でも安息日によって捉えられて信仰しなう、安息日は人間のために与えられたその技術であって、それが人間が安息のために設けられたのではないというふうにですね、イエス様はこのように言っていらっしゃいます。ですから、ある人はですね、これは大事だという、ある人はこれは大事でないというふうに言っているのが、言っている内容です。この最後にですね、たくさんあったんですけれども、例えば、コロサイ人の手紙の2章に16節を見ますときに、こういうわけでしたら、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を起用させてはなりません。パリサイ人は、イエス様がメシアでないということを捉えてですね、それを否定させるために、弟子たちが安息日を守っていない。彼らは祭司でないのに、普通の人であるのに、安息日を守っていないということで、彼らを糾弾しておったんですね。イエス様は神様から使わされたメシアであるので、彼らの弟子も神様に仕える立派な信仰者であり、そして祭司の神であり、祭司は安息日は、人のために安息日は神が設けられた日であるということをですね、このように言っていらっしゃる。この後ですね、例えばローマ書の14章の5節から8節を見ますけど、パウロはある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信をしなさい。死を守る人は死のために守っています。食べる人は死のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。安息日を守らなければならないという人は守、それが彼を考えている人もいる。安息日は守れない人は守れないというふうに考えている人もいる。でもそれぞれがよく考えなさい。主が大事であり、安息日が大事なのではない。 安息日を守るということは大事じゃなく、主を愛すること、主の御前を守ることが一番だと、パウロはですね、私たちに言っています。もちろん今日の割には私たちは全て神様の御前に出ていきます。そして私たちが自分の信仰生活の中でどのように安息日を守ったかということについて問われます。守れるのに守らなければ神様は問われるでしょうし、そして、守れなかったとしてもベストを尽くして守っている死守している人は神様からまた本当の言葉をいただくことができる。私たちの生活の中で安息日をどのように踏まえているか、これは本当に重要な出来事であると思います。聖書の中にですね、安息日は神様がモーセに与えられた神が一つになるという印として私たちに与えられている。ですからこれは大事なことでありますけども、非常に安息日を守ることは大事なことでありますが、それにとらわれてはいけないということです。本当に安息日は大事です。礼拝は大事です。神の前に安息することは非常に大事ですけども、その安息が行われたら信仰がないというふうに私たちは信仰しなという、そういうことを私たちは持たないように気をつけなければならないと思います。聖書を開いてますけれども、12章を開きます。一番最初の方ですね。12章の1節から3節はですね、このようにして書いてある。6節からちょっとお見せしたいと思います。6節から6節7節8節を読みますと、あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は荒れ身を好むが生贄は好まないという言葉がどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。その子は安息日の主です。パリサイ人は、聖書の御言葉を盾にとっていろいろな規則を作って、その規則によってですね、クリアしなければ信仰がないというふうに彼らを断罪して次から次と信じる人を作りました。でも聖書に書いてある安息日にしても十字天日にしても、感謝の献金にしても、教会で奉仕をすることにおいても、全てのことはですね、パウロが言いましたようにですね、これは主にあって私たちは全てのことを熱心にしなければなりません。安息日を守ることも熱心にしなければなりません。できない場合もですね、決してその人を非難するのではなく、罪人を作らず、神様の祝福が豊かにあるように、私たちはアーリングの心を持って接しなければなりません。このようにして私たちは一つになって神様の区引き、追いやすい区引きを追って、そしてその神様の御国へと邁進するものです。その辺に私たちはですね、信仰政策を捉えていきます。それでは最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは生贄を好まず荒れ身を好むとこのようにおっしゃいました。私たちはいろいろな規定や定めが聖書を通して与えられておりますが、それら全てを通して神様の恵み、神様の愛をいただくために、全ての立法が、全ての戒め、規定が与えられている、このことを感謝いたします。私たちは規則を守りますが、それを一つにとらわれて、守ることだけにとらわれて信仰生活をしているものではありません。食べることにおいても、何事においても、従うことにおいても、何事においても、私たちは主にあって熱心に全てのことを捉えることができるように導いてください。教会は、また私たちは目に見えるもの、目に鼻で息するものは、そのできたかできないかで判断をいたしますが、その姿形を見て判断いたしますが、主は私たちの内側を見ていらっしゃる。その心がどこに向いているのか、規則を守っているけどもどこに向いているのか、 束は守れないけども、その心がどこに向いているのか、主はいつも私たちの心を見張っていらっしゃることを覚えます。神様、その恵みに、祝福に預かるように、いつも熱心に、神様に従うことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祝福して、お願いします。